ご理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬときに、ままよと思うて放っておくような気になって信心してやれ。おかげが受けられる。三男三木三郎肉腫の診断があったとき、心は平常であった。99% ダメとのことであった。ママよの心の発露であろう。おかげで奇跡的なおかげを受けた。後で思うのに、もしこれが信者の指定であったらどうであったろうかと思う。我を殺して神を生かすか。神を殺して我を生かすか。この師匠の身にご理解をいただくときに、いつもこれはどういうことであろうかと思わせていただくことが、このもしこれが信者の指定であったらどうであったろうかと思うというここです。我が子の場合には死んでもままよという心で受けられたと、平常心であったと。これがお届けに来られた誰彼のご信者さんの息子、子供さんの生き死ににかかる場合はどうであったろうかということですから、これは一生懸命に命の継ぎ方を願われたということかもしれませんね。我がこの場合とご信者さんの子供さんの場合とは、そのやはり心のありようというのでしょうか、取り次ぎ者の心のありようがやはり違ってくるものなのではないでしょうかね。我が子の場合ではママよという心が出るけれども、ご信者さんの子供さんの場合においても死んでもままよでよいのかと、どうそうではないようですね。どこまでもままよの心というのは自分のこと、あるいは自分の子供、身内のことに関してということのようですね。人様が病気になった、人様が難儀をしておられる、それも取り次ぎ者がママよで受けるということではないような感じがいたしますね。そこはしっかりその方がおかげをいただかれるようにお願いをさせていただく、放ってはおけないということではないでしょうかね。昨日の続きではありませんけれども、もし私どもが無人島に漂着して一人で住む、生きるということになったならば、人間関係の問題も金銭の問題も立身出世といったような地位や名誉やそういう問題はなくなってしまうわけですね。しかしおそらくそこにはそこに新たな問題が出てくるのではないでしょうかね。確かに金銭問題や人間関係の問題はなくなるけれども、また別の問題がきっと出てくることでしょうね。いわゆる私どもが生きるということ、生かされているということ、そこには必ず何かしらの問題が起こってくるということですね。ただその問題そのものは違ってくるかもしれません。教祖様の時代には教祖様が直面された問題、それは神様が教えられたことは、いわゆるお米の作り方でしたね。田畑に油を入れるとか入れないとか、そういう問題でしたけれども、 現代ではまたその問題の内容が異なってきていると思いますね。それらの人間が生きていく上で起きてくる様々な問題、また私どもが作り出す様々な問題があるわけですけれども、その様々な問題におかげを授けてくださる神様だということですね。私どもが様々な問題を自ら作り出すことがあります。また作り出していると言ってよいのかもしれません。それらの様々な問題、人間が身勝手な問題、そこにでも神様はおかげを授けてくださる、そういう神様だということですね。そしてまた同時に、私どもが私どもの心を磨いていく、それらの問題を通して自ら作り出す、その問題を通して自らの心をまた磨いていく、その稽古をさせていただかねばならないと。無人島に流れ着いた、そこで一人で生きている、だからもう一人だから神様はいらないというわけではありませんね。無人島での生活なら、その無人島の生活の中でやはり神様と共に生きていくということになりましょうかね。このやはりどういう中にあっても神と共に生きるということが大切なのではないでしょうかね。そして神様が私どもの、それこそ身勝手な生活の中ででも神様は助けてくださる。どういう中にあってでも神様と共に生きていく、そういう姿勢というのでしょうか、そういう在り方を神様は求めておられるのではないかと思いますね。私どもが人間として生きている、人間として生を受けた、そこにはただ人間として一人で生きているのではないと、まあ集団生活をしているとも言われますけれども、中には無人島で生活をしている人もいるわけですから、そういう中にあっても忘れてはならないもの、その生き様というものが神様を中心にしたというのでしょうか、神様と共に、我神と共にありという生活、その体験というのでしょうかね。神様のお働きを実感し続けての生き様というものを神様は私どもに願っておられるのではないでしょうかね。私どもが一人ではないと言いますけれども、その一人ではないという意味が、人間一人ではない、神様と共にある、いわば神様と二人三脚で生かされているのだと、まずはそこに目覚めることではないでしょうかね。どういう人間よがりの問題であっても、そこに神様がおかげを授けてくださる、そういう神様でもあるということなのですね。そこに甘んじてそこで止まってはなりません。 そこからさらに自らの心を磨いていく。なるべくなら自らの心を、わがままな心を取り除き、神様のお心に沿った生き方にならせていただく。その精進努力が肝要だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。